現在はですね、2019年の、ですね、8月の6日のですね、火曜日です。香港はですね、なんかやっぱやばいです。具体的に言えば、キャリー・ラム長官が、あのね、私辞任しますということを、まあはっきり言って辞任しますと言ったんだけど、結局中国共産党、中央の共産党がそれを許さない、認めないということをですね、宣言し、事実上その方向に動いたもんですから、香港の若者たちが、こんなもん一国二制度でも何でもないだろう。その通り、最初からその通り、騙すためにこんなのやってたんだから。つまり、香港には何の自治権もないということです。つまり、本当に自治権があるのであれば、キャリー・ラム長官が辞めますと言ったら、その時点で辞めなくてはいけないし、辞めさせてもらえるというふうな流れに入るはずなんですが、どういう力のですね、まあシステムかわかんないですけど、まあ結局中国共産党はダメだ。ああ、続けろ。となったので、続けるというふうになっていますが、これだから、香港の若者というのは、お父さんとかおじいさんたちは、お母さんおばあさんたちは、英国とのイギリスとの二重国籍を持っている人がまだ何割かいるんですよ。で、場合によってはいざとなれば英国に移住するということが選択肢としてはあるのですが、今20代とか30代もそうなのかな？とりあえず若い世代というのは、中国国籍しか持っておりません。なんかでもパスポートには一応なんか香港とかで別扱いみたいな形になってますが、こんなもんはっきり言ったらただの まあ、おもちゃみたいなもんですよ。別に別の国になってるわけじゃないですからね。だから、そうなると、もう中国共産党が一国二制度なんていうのは全くの嘘であり、そういうものを金繰り捨てて、香港の若い人を含める人々をですね、これから徹底的に弾圧を含める鎮圧統治を行うんだということがはっきりしてきたものですから、犯罪人引き渡し協定をですね、廃棄しろというふうなデモから、性格が変わって、2週間ぐらい前から、性格が変わって、やっぱり中国共産党、中国からの独立みたいな方向へのデモへ変わりつつあります。ただ、これはですね、そういう方向に無理やり変えるために中国共産党がこれらデモ隊の中にスパイを送り込んで、そういうふうに誘導してるんじゃないかという説もあります。意図的にデモの動きを大きくさせて、まあ、どっかでですね、不審火とか火事だとかですね、バカーンとか爆発とか起こして、よし、やったということで、それを契機として、隣の黒竜江省にあるですね、なんかもう装甲車100台以上、まあ集まったですね、未だにそこにあるそうです。戦車もあるのかな？いやでも戦車なんか必要ないと思うけどね。まあ戦車出しちゃうと、ほらあれでしょ。天安門事件のほら、我々映像とか写真とか見てるでしょ。やっぱり全く同じになっちゃうから、おそらくやっぱそれキャタピラーではない、8輪車とかね、6輪車の装甲車を使うという風にやるんでしょうね。ただ見えないところでは実弾を使うんでしょ。バババッとね。だからね、香港に対してのこの武力介入の可能性というものが、なんか何気にやっぱり、習近平さんの、これ本当かどうかわかんないですよ。国内統治が本当にだいぶ揺らいでると。なぜ揺らいでるかというと、彼が成り物入りでナンバー2に指名した大木山さんが、今事実上、そのですね、権力の座を追われているというか、発言権がなくなっちゃったということらしいんですよ。本当かなと思うけどね。これちょっとわかんない。うさんくさいなと思ってるけど。それは一応建前上ですね、米中の貿易協議における、彼は一応ですね、前に立って、米国の中におけるシカゴ罰の連中。まあ、米国の中央におけるですね、民主党政権なんかとつるんでるような、オバマの父ちゃんなんかがやっている、シカゴの経済罰の連中と組んでですね、トランプ政権をひっくり返すということも含める工作をやってたんですが、今でもやってますが、あまりうまくいってないんですよ。結局トランプさんがそれを抑え込んでるということもあります。だから、そうなると、習近平さんの威信が低下しますから、どこかでですね、俺こそが皇帝であると。あの人は中国皇帝を本当に辞任しておりますから、俺こそが皇帝であるということを、何らかの武力行使によって表現せざるを得ない段階にまで行くかもしれない。外国からの、欧米からの投資が一遍に逃げていってもですよ。でも本当に一遍に逃げるだろうね。これを機会に。だから、それまでやるかなというね。で、仮にそれが起きた場合ですね、香港の武力介入というものが起きた場合、おそらく、香港だけではなく、中国全土に戒厳令を引くという風に持っていくんじゃないかな。中国だけやるかな。わからんけどね、それは経済の状況にもよるでしょう。だから結局そうなると、中国というのはもともと統制経済を外したふりをしておりますけども、完全な統制経済の状態に戻るわけですから、韓国という国、ここで韓国出てくるんですよ。韓国という国が、 中国の中で経済活動してもお金儲けができないという風な流れに入っていくわけです。だから中国におけるですね、政治的動揺、動乱というものが一気に韓国の中に飛び火していきます。彼らはですね、日本からの戦略物資とですね、最高度先端機械、これらを転売するだけで国家拡大をしてきたような、本当に何にも生み出さない人たちなので、今その戦略物資を含めるありとあらゆるものが日本から止められるわけで、中国からしても韓国をですね、飼育しておく、飼っておく必要がないんですよ。蹴っ飛ばして切り離してもですね、どうせこいつらはついていくんだったら、それなら蹴っ飛ばした方が早いなというふうになっていくんですよ。どう考えても。そうなった時にですね、一気に中国、韓国、そして北朝鮮もそうでしょうね。中国となんだかんだ言って大きく密貿易を今でもやっておりますから。だからこれらの連中が一気に飢えていく、貧しくなっていく流れの中で、日本がへっちゃらでいられるわけないので、つまりアジア地域が全滅していくんですよ。私は中国にですね、恐るべき、驚くべきほど日本の企業が投資していてですね、これは中国に抱きつかれているという形もありますけど、これ中国踏み倒したらそれでおしまいですよ。中国の中におけるですね、日本企業のですね、システム、施設、設備、人員などを接収、つまり強奪泥棒ですね。昔の、総合デパートだったっけ、総合じゃない、不相だったっけ、なんか忘れちゃったけどさ、あったでしょ、泥棒してった動きが。ああいうことをですね、本気でやられる可能性があります。そうなったらやっぱ日本の中でもですね、バタバタと倒産の動きが今年から起きてくるんじゃないかなと思います。なんてもわからない。それをですね、止めるためにいわゆる因子勢力と言われる方々がですね、いろいろやってらっしゃるというのもわかるんだけど、まああんまりうまいこといかんのじゃないかなと。うまくいくようなイメージが見えないです。正直言うけど。どこかで壊れるなということしか見えないです、私には。乗り切るというイメージが全くない、正直言って。まあそんなわけなので、とりあえずその景気が悪くなると必ず犯罪者が外からやってきます。一番真っ先にやってくるのは韓国です。韓国が真っ先にもう食えなくなっていくから、地獄になるから経済的に。そして日本の中で確実に悪いことをするので、あなた自身、家族、配偶者の親戚だとか、これの身の安全を、もう本当にそういうことが起き得るんだ。起きる可能性が高いんだ。共和人の放火テロ殺人事件みたいなものが頻繁に起こされる可能性が高いんだという前提でですね、これからを真剣に渡っていってほしい、生き延びてほしいと思います。私もそれを真剣に考えてるつもりなんだけど、正直自信ありません。私ダメかもしれんなという覚悟を持ってこんな風に一応やってるつもりなんだけど、なかなかそんな風にね、どうなるかなんてもうわからないですよ。確かに。でもそれでもですね、少しはこれから起こり得るであろう動きを想定しておけば、本当にそれらのですね、テロが仕掛けられた時に、動揺を少しは小さくすることができます。そうすれば、動揺パニックにならないだけでも、生き残る確率というのは増えるんじゃないですかね、という問いかけをしてね、今度こそそれをオチにしておきたいと思います。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。